創世記18章20節から33節。はじめに20節から22節までを宣言いたします。そこで主は仰せられた。ソドムとゴモラの叫びは非常に大きく、また彼らの罪は極めて重い。私は下って行って、私に届いた叫び通りに彼らが実際に行っているかどうかを見よう。私は知りたいのだ。その人たちはそこからソドムの方へと進んでいった。アブラハムはまだ主の前に立っていた。アメン。では一言お祈りいたします。主よ、本当に叫びが多いこのご時世のこの世の中、本当に去年まで本当に悪どいものが栄え、弱者が虐げられ、またキリスト者たちが迫害され、そして一体主のその裁きはいつ来るのかと、そのような状況でしたが、しかし主よ、本当に今今年ここ最近のこの出来事を見ますに心が痛められます。アブラハムはなおも主の前に立っていた。アーメン。主よ、今我らあなたの御前に立ちます。主よ、取りなすために、また生きている者と死んだ者との間に立って、この祈りの子を、また取りなしの子を捧げるために、主よ、あなたが今宵我らをともどもここに集わしめ、またインターネットの回線を開き、このように主よ、あなたが集めてくださいました。主よ、今我らを取りなしてとならせてください。今御言葉を取り継ぐしもべの唇を清め、また預かる人々の耳を清めてください。これからすべての物事を一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。本当に物事は、最近の昨今の状況はとても、ね、深刻な、事態に入ってきております。このコロナの、ウイルス、確かに私たちクリスチャンはですね、この御言葉を信仰まずで宣言することによって、その守りの中にあります。イエス様のその十字架の血潮を、ね、イエス様が人の全ての罪の身代わりとなって、ね、人類の身代わりに捧げられてくださった、その血潮によって私たちは守られており、またこの、ね、出エジプトの時代においても、このほふられた子羊の血のその内側にいた人々は守られました。外では死がはびこっておりますけれども、しかしその神の民は彼その御言葉の仰せの通りに、その贖いの血潮の内側に、その中に居続ける限り守られます。その中においてはご馳走があります。しかし、ね、この血潮の守りなくしては、その外側においては死がはびこっております。エジプトの、ね、首都エジプトの時代は、エジプトが神の民を430年も虐げに虐げ続けて、しつこく虐げ続けてきたから、いざ、ね、神様がその清算をされるときは本当に速やかでした。銃の災いがエジプトに下り、そして徹底的に痛めつけられた後に、彼は、ね、この杉越の子羊のその晩が決定的な分かれ目となって、死と命がはっきりとくっきり分かれました。でそれで、イスラエルの民はエジプトを脱出できたわけですけれども、今私たち、神の民だから、ね、本当に安全に守られる、ね、確かにそのことには喜びはあります。しかしそれと同時に、今私たちは一人でも多くの人々が救われるための取りなし祈りの必要性があります。アブラハムは、この、ね、神様が、このアブラハムを、ね、神の友と、ね、呼んで、ね、そして、ね、その友としてアブラハムにこれから起こることを全てを、ね、彼に、ね、隠しておくべきだろうかって言ってアブラハムに全て、ね、打ち明けました。でそれでその打ち明けられた内容、それはソドムとゴモラの叫びは非常に大きく、また彼らの罪は極めて重い。でそれで実際に主ご自身が下っていて、ね、そこで行われていることを見聞きして、ね、そうして主ご自身が見聞きしてから、そのソドムに災いを下す、 そのことをされるんです。神様はですね、無意味に人を滅ぼしたり無意味に裁きを下したりはしません。主ご自身がはっきりと、ね、もう叫びが大きくなって、そして主ご自身がその、人の悪どい成り立ちを見聞きして、そして、ね、それから、和裁を下すかどうか決められるんですが、しかし主ご自身は、ね、罪人が誰一人滅びることを望んでいないと、ね、言われます。エゼキエル書の方において、ね、私は悪人の滅ぶのを望むだろうか、ね、いや悪人が立ち返って命を得ることを私は望む、ね、そのように、ね、言うんですね。それが主の御心です。ですから主は取りなし手を求めておられます。このソドムゴモラ、ね、このソドムゴモラが、ね、そのまま主が、ね、アブラハムに何も告げずに、ね、言ったとするならばどうなっていたかは分かりませんけど、しかし少なくともアブラハムがですね、この主がなそうとしておられることを、それを聞いて、そして取りなしました。アブラハムはこの主と、ね、主の使いが、この合計3人がこのソドムとゴモラの方に、ね、進んで行こうとしているときに、アブラハムはまだ主の前に立っていたと、ね、書いてあります。何のために立っていたのか、取りなすためです。23節から見ますと、アブラハムは近づいて申し上げた。あなたは本当に正しいものを悪いものと一緒に滅ぼし尽くされるのですか。もしやその町の中に50人の正しいものがいるかもしれません。本当に滅ぼしてしまわれるのですか。その中にいる50人の正しいもののために、その町をお許しにはならないのですか。正しいものを悪いものと一緒に殺し、そのため正しいものと悪いものとが同じようになるというようなことをあなたがなさるはずがありません。とてもありえないことです。全世界を裁くお方は抗議を行うべきではありませんか。アメン。誠にアブラハムは、ね、この言葉を発しました。そうです、神様は抗議を行われる方、正しいものが悪いものと一緒に、ね、なるような、ね、最終的に滅ぼされるような、そういうことをあなたはなさるはずがありません。とてもありえないことですと、ね、そのように主はこのようなお方です、抗議を行われる方です、義なるお方ですと、ね、主に向かって叫びました。で、それで、ね、26節で主は答えられた。もしソドムで私は50人の正しいものを町の中に見つけたら、その人たちのためにその町全部を許そう。アメン。そうです、主はこのようなお方です。ソドムの町に、ね、まあ、どれほどの人口がいたか、まあ、当時、ね、まあ、かなり栄えていた、潤っていた町、ね、近い、今ではもう、まあ、潮の海になってるんですけども、その広大な土地に、ね、潤っていた、ね、その町が、まあ、かなり人口があったと思いますが、しかし、そんな、ね、町、その、本当に罪の、ね、快楽の中に溺れていた人たち、ね、それ何十万、ね、わかりません。何百万かもわかりません。しかし、その中に50人の正しい人を見つけたら、その正しい人たち50人のために、その町全部を許そうと、神様はおっしゃいました。もう破格のことですね。アブラハムは誠に的を射た取りなしをしました。もしやその町の中に50人の正しい者がいるかもしれません。本当に滅ぼしてしまわれるのですか。その正しいものを、ね、悪いものと一緒に殺して、そのために正しいものと悪いものとが同じようになるというようなこと、あなたはなさるはずがありません。決してなさるはずがありません。そうです、主は答えられたことは、それはもしそのソドムで50人の正しいものを街の中に見つけたら、その人たちのためにその町全部を許そうとあります。私たちも本当にこれを逆手にとって、これを握って、ね、祈るべきです。主をどうぞ、あの人たちの中に、ね、50人の正しい人がいるかもしれません。45人かもしれません、ね、40人かもしれません、 その人たちのために主よ、あなたはその町全体を滅ぼすのですか、主はですね、抗議を行われるお方です。私たち人間の目には何か、物事がとても不平等な、何か義が行われていないかのように見えることがあるかもしれません。しかし主は正しいことをされるお方です。そして私たちはその主に、取りなしになるべきなんです。アブラハムは27節まだ心配だったんです。アブラハムはまだなお主の前に留まります。27節でアブラハムは答えていった。私は塵や灰に過ぎませんが、あえて主に申し上げるのをお許しください。もしや50人の正しい者に5人不足しているかもしれません。その5人のためにあなたは町の全部を滅ぼされるのでしょうか。主は仰せられた。滅ぼすまい、もしそこに私が45人を見つけたら。アメン。アブラハムはなお取りなしました。そしてその50人に5人が足りないかもしれない。その5人が鍵となって、その町の滅びか、それとも命かが左右される。そのような場合、その5人のゆえに、その町5人足りないゆえにその町を滅ぼされるのですか。けど主の答えは滅ぼすまいだったんです。そうです。主はこのように取りなし手を求めておられます。そしてアブラハムはなおも取りなします。29節そこで再び尋ねて申し上げた。もしやそこに40人見つかるかもしれません。すると仰せられた。滅ぼすまい、その40人のために。また彼は言った。主よ、どうかお怒りにならないで私に言わせてください。もしやそこに30人見つかるかもしれません。主は仰せられた。滅ぼすまい、もしそこに私が30人を見つけたら。彼は言った。私があえて主に申し上げるのをお許しください。もしやそこに20人見つかるかもしれません。すると仰せられた。滅ぼすまい、その20人のために。アメン。このようにアブラハムは、徐々に、この人数を減らしていきます。本当にこの間主はですね、その町に向かっていくんです。そのソドムの町に、そのソドムの町に向かっていく、その主の滅ぼすという、その足が一歩また一歩と、その町に近づけば近づくほどに、その町の滅びが近づいている。しかしアブラハムはその一歩一歩を、本当に主の前にこういうふうに、もう後ろ足で徐々に、その主の足がソドムに近づくにつれて、アブラハムを交代しながら、主よ、もしかしたら、5人足りないかもしれません。もしかしたら40人かもしれません。もしかしたら30人かもしれません。20人かもしれません。そのようにして、もう徐々に、交代しながら取りなしていたんです。5人足りないかもしれない。それが何十人かもしれません。それでも、主よ、あなたは助けてくださらないんですか。本当にこの姿勢、これが私たちの信仰の父の姿勢です。皆さんの父はこのように取り出しました。だから皆さんの父、信仰の父アブラハムがこのようにされした以上、私たちも彼に見習って、本当にこの罪に、確かに罪の飲み食い、ひどいことが入り込んでいるこの世界です。しかし、本当にその中にもしかしたら義人が、その義人がなんと、最終的には10人、いたら滅ぼすまいということになるんですけども、その義人たちのために取りなし祈るべきです。滅ぼされないように。ここにおいてアブラハムは、残りの、例えばソドモの町が1万の人口だとして、9995人の悪人のためにでは、取りなしていないんですね。そうです。その必要はないんです。私たちはただ本当に主の義、本当にこの中で義人が本当に悪どいことをそれを見て悲しみ、そして自分がその悪の中に加わらない、そのような義人が滅びないためにそのように祈るべきです。しかし本当に痛いことです。 悪人が滅びること、これは主は望んでおられないと、ね、言いました。私たちも本当にそういうのを見るのは望みません。ただ本当に主の憐れみが注がれるということを、ね、それを求めて祈っていくべきですね。で、そしてこの32節から見ますと、32節から、彼はまた言った。主よ、どうかお怒りにならないで、今一度だけ私に言わせてください。もしやそこに10人見つかるかもしれません。すると主は仰せられた。滅ぼす前、その10人のために。主はアブラハムと語り終えられると去って行かれた。アブラハムは自分の家へ帰って行った。アメン。アブラハムのその落としどころ、アブラハムがこれなら、大丈夫、取りなしに取りなし、祈りに祈って、そしてその結果平安を得たんですね。10人、鬼人が10人見つかるかもしれません。すると主は滅ぼす前、その10人のために、その言葉の上にアブラハムは、家に帰ることができ、そして、主はアブラハムと語り終える、ことになって、そして主はそのソドムの方へと、足を運んでいきました。まあ、結論から言いますと10人もいなかったんです。そのソドムの町の中に、義人、あ、ただ、新約では義人とされているんですね、ロト、ロトも本当にこの、19章を見ますと本当にねじ曲がってしまった世界観、また物の見方、道徳観、になってしまいました。そうです、ソドムの町の中にいると、そしてそこから離れないと本当に価値観がねじ曲がってしまうんですね。しかし彼なりの本当に精一杯のこの義の行い、この主の使いたちが町に着いた時、本当にこの主の使い2人がこの町でひどい目に遭わないように、なんとか彼なりに匿いのその技をしました。そのゆえに見つかれたちはこのロトとまたその家族をなんとか救おうとするんですね。で、まあ、そのようにしてロトとその家族は、まあ、少なくともこの町から出ることができました。ロトの奥さんは結局振り返ってはならないと言われていた主の言葉に反して振り返ったゆえに潮の柱になってそこに留められてしまいました。結局この主の御前において何とかして正しく立とうとする人たちを主はかくまわれ、そして悪人が、悪人と、その主の御前に正しいことをして歩んでいる人たちを、一緒にすることということはしないんです。区別をされるんです。区別をされるんですけれども、しかし私たちはただですね、手をこまねいているわけにはいきません。このアブラハムがしたように、また、私たちも、このいかに相手が、悪どいものであったとしても本当に祈りの功を絶えて、そしてこの、主の災いが、これがとどめられて、そして主が慰めを受けるようにその取りなしを、祈るべきなんですね。もう一箇所、その、取りなしの技をした、その義人の箇所を開きたいんですけども、今度は民数記の16章です。民数記16章の41節からのところです。 Numbers chapter 16 from verse 41 to 50、民数記16章の41節から50節のところです。その翌日、イスラエル人の全会衆はモーセとアロンに向かってつぶやいていった。あなた方は主の民を殺した。会衆が集まってモーセとアロンに逆らった時、二人が会見の天幕の方を振り向くと、見よ、雲がそれを覆い主の栄光が現れた。モーセとアロンが会見の天幕の前に行くと、主はモーセに告げて仰せられた。あなた方はこの会衆から立ち去れ、私がこの者どもを立ちどころに立ち滅ぼすことができるように。二人はひれ伏した。モーセはアロンに言った。日皿を取り、 祭壇から火を取ってそれに入れ、その上に香を盛りなさい。そして急いで回収のところへ持って行き、彼らの贖いをしなさい。主の前から激しい怒りが出てきて、神罰がもう始まったから。アロンはモーセが命じたように日ざらを取って集会の真ん中に走っていったが、見よ、神罰はすでに民のうちに始まっていた。そこで彼は香を焚いて民の贖いをした。彼が死んだ者たちと生きている者たちとの間に立ったとき、神罰は止んだ。コラの事件で死んだ者とは別に、この神罰で死んだ者は14,700人になった。こうしてアロンは会見の天幕の入り口のモーセのところへ帰った。神罰は止んだ。アーメン。ここで神罰あるんですけども、確か口語訳の方では疫病というふうに訳されていたと思います。疫病がね、はびこって、神罰がはびこって、そして、民の中で14,700人が、ね、死にました。当時、ね、イスラエル、男子だけで60万、ね、女性と子供を入れたら、200万ぐらいですね。その中で14,700人が、ね、死んでしまいました。現在のコロナよりもはるかに、ね、その死んだ確率が、ね、高いですね。200万分の14,700人、200人中 1.5 人ぐらいが死んだということですね。これは神様に逆らったから、その人々が死んだんですけども、この41節から見ますと、いつこの出来事が起きたか。この民数記16章はですね、コラがですね、有名人たちと共謀して、モーセに逆らって、で、そして、その、ね、コラに属する者たちが、ね、地面がパックリと開けて、そして、そのコラの、ね、家族もろとも、テントもろとも、ね、彼らが生きたまま、ね、地の底に飲み込まれて、ね、予備に下った、ね、その事件が、起こったその次の日です。ね、その次の日、その翌日と41節にあるのは、そのことが起きた翌日です。コラたちはなんでそんなにも、ね、はっきりと、くっきりと、ね、生きたまま、ね、この地面がパックリと裂けて、予備に下るということが起きたか。もうこれ明らかに主が示された指導者に、ね、もう公に逆らって、しかも共謀して、裏で手を引いて、手引きして、で、それである日を、日時を決めて、ね、突然モーセに反旗を翻した。多くの人々がこの反旗を翻した人々に、それに波に乗って、でそれでモーセとアロンは引っ込め、民全体が聖なるものじゃないか、そうだそうだ、そのような何か切れ事を発して、でそれで結局神様のジャッジ、それはそのようなことをした者たちが、もう本当に通常のものならぬ死に方をして死んだということですから、これは明らかに神様のしたことであり、そしてこのモーセこそが主が公に立てた指導者だと、そのことをはっきり示したその翌日に、41節言いますと、イスラエル人の全会衆はモーセとアロンに向かってつぶやいていった。あなた方は主の民を殺した。いや、モーセがまさか地面をパックリ分ける力なんて、ね、ないですね。けれども、この民は、モーセとアロンという目に見える指導者たちに、あなた方は主の民を殺した。そのように、文句を呟いて言います。本当に到底ありえないようなことを、彼らは言うんですけど、本当に心が固くなな人たち。その者たちが割り出されて、炙り出されていくんですね。災いが、と見えるようなことが進行すれば進行するほどに、その人の心が二手に分かれます。今確かにこのコロナの、騒ぎの中において、本当に指導者たちの中に隠し体質、騙し体質が、あればあるほど、その、災いがどんどんどんどん進行してしまうという、そのような、ことが今起こっております。北朝鮮ね、コロナに感染者は一人もいないということを公に言ってはいたんですけど、しかし、非公式にですね、北朝鮮、いろんなね、その、 助けてくれる国に、コロナのために、その助ける、ね、そのマスクとか、医療団とか、ね、そうしたものを送ってほしいということを、非公式に言い出したんですね。
医療団はいらないって言ってるんですね、彼らは。医療に必要な道具を全部くださいって言っているんですね。で、まだ、世界保健機構では、実態を知りたいので、人も一緒に行きます。それで足踏み状態ということなんですけれど、その中においても今送らなければならない、検査キットだとか、そういったものはちょっと送っている、そういう状況ですね。今日武漢の方で、暴動が起きました。もう武漢の人たちが暴動を起こして、そしてあまりにも自分たちをもう皆殺しにしたっていうことで、先ほどちょっとニュースをでやってました。ですね、本当に今回を機に伝染病が発生した時というのは、世界保健機構からこう医師団を作ってその国に入るということをもう全世界共通のこの法律にした方がいいかもしれないですね。そうすれば知恵もまあいろいろと集まる、技術も集まる、そして一つのこの病気に対して伝染病に対してこう団結された人間の力というのがあれば少しはマシじゃないかなと思いますけれど、これ困ったことにね、軽んじるその習性が私たちにはあるね。医療があまりにも今発達しているので軽んじるというこの習性が私たちもあるということと、バタバタ死んだ時というのは結局はそれをなんとかね、取り締まることができなかったことへのこの情けなさ、それを世界的にはしたくないみたいな、特にこれはもう独裁主義の国、共産主義の国、全体主義の国においてはこういったこの伝染病までもなんていうんですか、自分たちのプライドに関わり、そういうことをしているので本当に始末に負えないような状況になっていると思います。先ほどのシチエジプトの時に心を固くなにされたこのパロが銃の災難が起きるまでやっと10番目で、まあ、人も家畜もウイゴが死んだ時、その時初めて、まあ、出て行きなさいということでイスラエルの民を生かすんですけれど、一見ね、表だけさらっと見ると神が災難を起こしてね、そしてエジプトを懲らしめたみたいな、そういう見方もまたできてしまうわけなんですね。でエジプトという国はどうだったかって言ったらね、ヤコブの息子のヨセプが行って世界一の国になったんですよ。でヨセプの一家をパロの前の先代の王様っていうのはものすごく大事にしてくれた。そしてコセンという地において本当にこう安らかに生けるようにしてくださった。だけど恩知らずの次の王、次の王、次の王ってなっちゃうとどうなったかって言ったらね、彼らを敵扱い、そして脅威な存在、そして自分たちがただで働かせるべき奴隷の一つとして彼らを捉えてしまって、そして神の時が満ちてこのエジプトから出てこなければならない時に、神様の恵みはね、中の災難の中にもあったんですよ。どういうことかって言ったらね、1回目の災難、2回目の災難、 3回目の災難、それを見ていた、ね、エジプトに住んでいたエジプト人プラスエジプトが世界の一番大きな国だったので、そこに連れてこられて住んでいる人もいて、自らそこに来て住んでいる者もいて、だからいろんな種族がいたんですね。でもその災難の中において神の存在を知り、そしてね、あのパロの川ではなくて、このイスラエルの民の川に立って、イスラエルがやっていることを真似して、そして最後の時に一生に出エジプトを知っていくんですね。で、結局はその出エジプトを知っていた人たちが、命助かったものはいいものの、民主義に行くと彼らがね、不平不満を言い始めるんですよ。そしたらその不平不満の、それがもうみんなに、イスラエルの民のみんなにね、あの転戦して、そしてあのその不平不満を言っていることを取り除くために、そしてそこに不平不満によって殺されるね、そのような羽目になってしまったということなんですね。今人は思います、なんでこんなことが起きるのって。うん、あのね、今私が何かを知ったから起きることじゃないんですね。私たちみんなが今まで知ってきたことがね、このウイルスが私たちを襲ってもいいくらいね、満杯になっていたということを考えたら、助かる道はあるかもと私は思います。
神さんは悪人が滅ぶのを、それを望んではおられません。ちょっとエゼキエル書の18章を開きたいんですけども、エゼキエル書の18章の21節からのところです。エゼキエル書18章の21節から23節。しかし悪者でも自分の犯したすべての罪から立ち返り、私のすべての掟を守り、公義と正義を行うなら、彼は必ず生きて死ぬことはない。彼が犯したすべての背きの罪は覚えられることはなく、彼が行った正しいことのために彼は生きる。私は悪者の死を喜ぶだろうか。神である主の見つけ、彼がその態度を悔い改めて生きることを喜ばないだろうか。アメン。さらにですね、25節からも読んでいきます。25節から。あなた方は、主の態度は公正ではないと言っている。さあ聞け、イスラエルの家よ。私の態度は公正ではないのか。公正でないのはあなた方の態度ではないのか。正しい人が自分の正しい行いから遠ざかり、不正をし、そのために死ぬなら、彼は自分の行った不正によって死ぬ。しかし悪者でも、自分がしている悪事をやめ、公義と正義等を行うなら、彼は自分の命を生かす。彼は反省して、自分のすべての背きの罪を悔い改めたのだから、彼は必ず生き、死ぬことはない。それでもイスラエルの家は、主の態度は公正ではないという。イスラエルの家よ、私の態度は公正でないのか。公正でないのはあなた方の態度ではないのか。それゆえイスラエルの家よ、私はあなた方をそれぞれのその態度に従って裁く。神である主の見つけ、悔い改めてあなた方のすべての背きの罪を振り捨てよ。不義に引き込まれることがないようにせよ。あなた方の犯したすべての背きの罪をあなた方の中から放り出せ。こうして新しい心と新しい霊を得よ。イスラエルの家よ、なぜあなた方は死のうとするのか。私は誰が死ぬのも喜ばないからだ。神である主の見つけ、 だから悔い改めて生きよ。アーメン。主はこれを望んでおられます。悔い改めて生きること。主は誰の死も望まれません。今多くの人々が死んでおります。これ主が望んだことでしょうか。主は望んでいないことです。これは主は人が悔い改めて正しい行いに立ち返って生きることを望んでおります。エジプトはなんで自由の災いが下ったのか。悔い改めない心を、堅くなな心を、それをずっとずっとずっと430年もずっと助成し続けていったからです。悔い改めて立ち返る、ね、ということ。本当に先祖が、ね、このヤコブの子ヨセフのその本当にしたことの恩恵、それの恩に報いて、そしてイスラエルの神本当に立ち返るということ、ね、それをチャンスをずっと無視し続けて、逆に堅くなな心を、ね、ずっと冗長させていった末に、だから、もう堅くなになってしまったんですね。将来なんで銃の災いが下ったか。一つ目の災いでも、ね、大丈夫、二つ目の災いが起きても、ね、まだ大丈夫、ね、三つ目の災い、四つ目の災い、ね、それが起きてもパロはなお心を堅くなにしてまだ大丈夫、ね、本当に指導者の堅くなな心、これがどんどんどんどんその国に対する災いを増長させていってしまっております。北朝鮮、ね、そうです。中国、そうです。本当にですから指導者のこの堅くなな心、これの罪は、ね、重いです。しかし主はそのような、ね、堅くなな指導者の国の中においても、その中において本当に真に立ち返る心がある人を主は見ておられます。あのエリアの時代、ね、ヤモメがそうでした。そのヤモメはシドンの、ね、国の中にいたんですけども、しかし、ね、そのヤモメもその子供も、ね、本当にイスラエルの神主は生きておられるというその信仰があったから、だから主はそのヤモメのところに預言者を、ね、偉大な預言者を使わせて、その時代、ね、その子供がもうね、あと最後の食料しか残っていない、ね、それを本当に預言者に、預言者のために捧げる、その志があったから、そのヤモメとその子供はずっと養われ続けました。私たちも今この時代、本当に神と人との間に立って取りなすものとなるべきです。主は誰一人悪人が滅ぶのを望んでおりません。私たちも取りなしになるべきです。
あのね、預言者がそこに使わされたのは尊い理由があるんですよ。あれどういうことかって言ったらね、イスラエルにもヤモメがたくさんいたんですよ。イスラエルにもヤモメがたくさんいたのに、イスラエルにおいてはね、エリアを養って、そしてその恩恵に預かって、干ばつが終わるまで神の恵みの養いを受けるべきヤモメがいなかったんです。そしてあのシドンというね、とんでもないところ、そこに神を恐れ敬うヤモメがいたんですね。だから主はイスラエルだからつってイスラエルに肩を持つということではない。主は正しい方だから、正しい人の肩を持つということなんですね。だからイスラエルのヤモメの中には恵みを受けるべきヤモメがいなかった。でも本当にイスラエルの人々が忌み嫌う、神様もね、あんまり眼中になかったようなね、土地の人だったんだけど、そのシドンのヤモメに真実な信仰があったんですよ。信仰で、彼女になんで信仰があるのわかるのって言ったらね、エリアが使わされた時にエリアにやってることを見ると信仰があるんですよ、彼女に。どういうことかって言ったらね、あのエリアが水をくださいって言った時も、干ばつの時の水って大事だよね、空の国水大事だよね。だから干ばつで水がない時に水をくれって言った時に、それをね、何にも断らないんですよ。水をもうお腹空いてもどうしようもない、そういう状況の中において水を取りに行く。で、それでそれを見てエリアがね、私にまだね、食べるものをちょうだいって言うんですよ。 そしたら、先生、食べ物ないです。ね。分けるものとして水は少しある。それは分けたい。でも、食べ物、あなたにあげるような食べ物はありません。私には一握りの粉、このぐらいですよ。一握りの粉。と、ね、ちょっとだけの、ね、油が残っている。だから、これ見えますか？この枝、2個か3個ぐらいで、これパン焼いて、息子と私が食べたら、もう死ぬしかありません。って言ったときに、あんまりにもわずかばかりだから、あなたに差し上げるまでのものもないんです。ということなんですね。そしたら、エリアが、それでいいから持ってきて。って言ったら、彼女は、それを差し出すんですよ。どういうことかって言ったらね。あのね、自分もお腹空いてる。息子もお腹空いてる。これ最後のもの。でも、この最後のものでも欲しがる人がいる。そしたら、こんなわずかばかりのものでもいいって言ってるんだったら、どうぞ。どういうことかって言ったらね、心がね、もう、夜離れしてるんですよ、このやもめ。ね？あのね、女というのは、子供が飢えているとね、もう耐えられないんですよ。だから、子供に何としても食べさせたい。だから、最後のものを食べさすんだったら、子供に食べさせたい。ということなんだけど、自分の子供より、ね、今、ちょうだいって言ってる人の方が、はるかにこれが必要なんだと。それ彼女が言ったのは、私が神に誓って言います。私には食べ物はありません。一握りの粉、ちょっとした油しかありません。枝何個拾って焼いて食べたらおしまいです。じゃあ、それ焼いて私に食べさせなさい。って言ったときに、これやべ、焼いてうちの息子に全部食べさせて死にますじゃない。それを渡す。ね。だから、主はね、ただ単にイスラエルの中に いないから、シドンのヤモベを選んだじゃないの。シドンのヤモメには信仰があったんですよ。干ばつの時に神様が彼女を面倒見なければならない信仰があったんですよ。だから、ね、神様がエリアという素晴らしい人と、彼女と、ね、3年半もの一緒にいるんだよ。ね、すごいと思いませんか？素晴らしいプロフェット、先生を、ね、彼女のところに3年半も置いてるんだよ。すごくたくさん神様のことを聞いたと思うよ。すごくたくさん神様のことを見たと思うよ。ね？神はこういう方なんですよ。信仰がある人をね、探し求める。私が来た時に、この地上で信仰を見ることができるだろうかって言ったんですよ。ね？シドンのヤモメ。いたんですよ。ね？だから、皆さん覚えて。神様は、信仰がある人を、ね、どこにいるかなって、いつも探してる。だから、あなたが信仰があれば、あなたが信仰があれば、神様は言ってるんですよ。はい。私と一緒にパートナーシップを組みましょうって。あなたと私はパートナーね。一見エリアが行ってね、彼女が助かったっていう形でしょ？一見見ると、そうじゃないんですよ。神がエリアをそこに生かして、そしてその信仰が素晴らしい、ね？ このヤモメ、ヤモメの壺の中にね、粉と油が尽きない、それを見て、そこから足して食べて、そしてエリアの信仰がね、増し加えられていたんですよ。いいですか、エリアの信仰が増し加えられていたんですよ。これが素晴らしいことなんですよ。エリアがすごいなって私も思っていました。じゃない、ね、エリアの後の信仰があるでしょ、逃げたでしょね。でもエリアがモリアの山頂に立つね、その信仰をヤモメの家で3年半もの間、すごいと思いませんか。主が成長させた。どっちが、どっちの信仰が大きいかな。これ世界的な発見だよ、まだ。ね、彼女の家で、彼女の信仰に、主がアンサーを知ってくださって、ずーっとね、粉があるんですよ。ずーっと油があるんですよ。ずーっと水があるんですよ。エリアの信仰はね、毎日育つんです。毎日それ食べながら。そしたらどこまで育ったと。モリアの山頂。行って、ね。バールの預言者、アセラの預言者、850人と対決して、ビクトリーするまでの信仰に、エリアの信仰は育った。このような信仰のパートナー、ね、そういうような信仰のパートナー、欲しいよね。欲しいよね。欲しいですよね。私たちにもそのようなパートナーをください。イエス様、私たちにもください。本当にイエス様にあって、そのような信仰のパートナーが一人一人に与えられますように、イエス様の名によって祝福します。アーメン。
主は確かに災いの時代、飢饉の時代、あるいは病がはびこる時代の中において、信仰者を守られます。主はそのような信仰者を求めております。その信仰者はしかし本当に命の働きをしなくてはなりません。エリア、このね、サレプタの女の元で3年半の養いを得た後に、主のために戦いに行きました。人々の信仰を失えてしまった、壊れてしまった信仰を立て直すために、あのカルメル山の戦いに出かけました。まあ、結果的に本当に主の奇跡が起こって、天から火が下って、人々はその瞬間、主こそ神ですね、立ち返ったんですが、しかしあいにく、一人の女がまたその、リバイバルをひっくり返してしまって、でそれでエリアは、それで気落ちして、もう本当に殺してくださいって、なるんですけども、しかしそれでも主はそのエリアを、立て直されます。信仰者を立て直します。信仰者は何のために働くべきか、命のためです。災いがはびこる、その災いを本当に差し止めるために、人々がの心を神様に向かせるために、そのために働く、それが今皆さんに課せられている使命。私たちの信仰の父アブラハムはそうでした。エリアもそうでした。皆さんもそうあるべきです。モーセとアロンも、死んだ者と生きている人の間に走っていって取り出しました。もう、この境界線のこっちが死んでるんです、病に倒れて。けれどもアロンはそこに行って走っていって取り出しました。アロンには災い、病が取り付きませんでした。取りなし祈る人を、主は守られますし、そして取りなし祈りを聞かれます。今皆さんも本当にアロンとなって、またあるいはアブラハム、エリアとなって、本当にこの災いはびこるその世界に、死から命へと、また主のなだめのために今皆さん働きましょう。主の御前に祈って取りなして、そして本当にこの災いがすぐ 過ぎ去るように、また本当にこの今しないてしまっている信仰者たちが力を得るように、そして本当に多くの人々が救われて、もはや技をやめて悔い改めて主に立ち返ることを今皆さんそれぞれ祈りに覚えたいと思います。それでは主の御名を呼びましょう。せーの、
主よ主よ主よ、
私は誰が死ぬのも喜ばないからだ。神である主の御告げだから、悔い改めて生きよ。アーメン。主よ、多くの人々が死へと向かっています。倒れております。しかしあなたのその望んでおられること、それは罪人が誰一人その罪の中で死ぬことを喜ばない、むしろ彼らがその態度を改めて悔い改めて生きることを喜ぶ、そうです。これがあなたの御心です。主よ、本当に私たちもそう、あなたの御心と心を同意します。主よ、誰一人死ぬことを望みません。ただ主よ、本当に彼らが悔い改めて生きるということ、このことをこそ私たちは喜びます。主よ、本当に今私たちもアブラハムのように、またモーセ・アロンのように、エリアのように、主よ、その働きをなさせてくださるように、クリスチャンたちが、多くのクリスチャンたちがその働きへと入っていく今日これからでありますように。主よ、今日あなたがこのメッセージを語ってくださったことを感謝いたします。どうか私たちも本当にそのミニストリーをしていくことができますように、死から命へと主よ本当に運んでいくことができますように、どうか助けてください。今我らは祈りの座へと進み行きます。主よ、アランのように本当に死んだものと命あるものとの間に走っていって祈りの香を焚いていきます。主よ、どうかあなたが一人一人にその祈りの心を、また祭司の取りなし心を与えてくださるように、またエリアのごとく本当に予言の霊を与えてください。今この時代、主よ、本当に叫ぶことができますように、何故にこの災いが起きているのか、何を人々は向かっていけばよいのか、主よ、あなたに向かっていけばよいものです。主よ、本当に私たちにそのミニストリー、その技をなさってください。そして今晩、今私たちは祈りの主を御座へと進み行きます。どうかその技をなさせてくださるように、これからの時をあなたが導いてください。一切をそのあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。